ではですね、3点目の、ポリシーの話に、ちょっとあの駆け足気味ですけども進ませていただきたいと思います。次は3点目のポリシーはですね、 IPv6 の逆引きの設定に関する、ご提案です。続けて宇崎さん、よろしくお願いいたします。
はい、IPv6 の逆引きの設定です。IPv6 の逆引きに関してはいろんな昔から議論があるんですけども、ちょっとあの最近 IPv6 が本当にあの普及がどんどん進んでいますので、このあたりちょっと整理していきたいと思いまして提案いたしました。まず前半ですけれども、あの多分多くの方はご認識だと思いますけれども、今のポリシーに従えば逆引きはお客さんに異常しなきゃいけないって書いてあります。で、要するにで今の状況を見ると異常、まあ、あのエンタープライズユーザーとかには異常を当然されているのがほとんどだと思いますけど、あのコンシューマーは特にあの異常されていません。で、それはいろんな意味、あの問題に意味があってそうなっていると思うんですけど、ちょっとポリシーとは本当に違反しているので、そこを何とかしたいなというのが大きなところでございます。で、これ JPNIC のポリシーですけども、逆にこのように書いてあります。要求に応じて割合先の組織に引き継がねばならないとマストビマストと書いてあります。ですけど、あの、まあ、繰り返しになりますけど、コンシューマーユーザー、まあ、やると言われても無理の場合とかほとんどでしょうけど、ではあのそこに関しての手当が全然ないというのが今の現状かと思います。ですので、まあ、このポリシー違反の状態をちょっとうまく、なんとかしたいなというところで、まあ、あらゆる人異常しない場合には、あの、ISP の方で、あの、うまく異常設定をするというようなことをしてはどうかと思います。あの、聞いたときに NX の面を書いてるとかするのも嫌ですし、まあ、何らかの値を返すようにする。例えば、あの、こちら ITF のディスカッション中のドキュメントがありますけれども、この第2章にあるワイルドカードレコードで書くとか、あと、ダイナミック DNS なんか使うとかいうのいろんな回が書いてあるんですけど、こういうのをあの ISP サイド、エラーエラーサイドでやっていただけないかというのが提案になります。で、まあ、これをやったことに、やることによって、ポリシー違反の状態であるのが解消できるというところと、あと、割り当てたアドレスに関して、今時あのセキュリティとかでいろいろと逆引きとか使うことも多いので、まあ、情報が返ってくるというのは非常に嬉しくなるところがある一方、当然あのこれ、エラーエラーさんの方で多大になる作業を発生するなっていうのを目に見えているので、この辺りに取り出すっていうのもどうなのかなっていうところがございます。で、はい、で、あのステージ誤差のお皆さん、はい、PI フォルダーは別に異常はしない、異常はしないので、はい、ので、ちょっとすみません、これ新しいものを消したんですけど、ここは残ってました。はい。で、今のところなんですけど、これ、今の、マストで異常しろって書いてあるのを、こんな感じの、異常をしない場合には、ISP の方で手当てをしようというふうに書き直してはどうかというのが提案になります。ご審議をよろしくお願いします。
はい、ご提案ありがとうございました。それではあのご質問、コメントございましたら、挙手をお願いできますでしょうか。あの、集計する前に手を挙げてほしいですけどね。大丈夫ですか？数必ずじゃっていいですか、これ。あのできる限りこう後出しじゃんけんしないで、皆様の前もって不明点を明らかにしていただけると助かるんですが。これはあれですか、あのアスタドットっていうゴボっていう登録でよろしいですか。
はい、あのワイドカードスタンダードする形なのかなって。
動的アドレス帯もこれ登録です。
逆にお伺いしたいのは、今動的アドレス、反固定アドレスっていうのがほとんどだというふうに聞いて、
はい、
ただ反固定アドレスってそこに振ってるのはそれも割り当てたっていう意味なので、
はい、
そこに対してはやっていきたい。
なるほど。50万とか60万
そもそもあのデリゲーションしたら、あ、割り当てたらデリゲーションしろよ言われればっていうのが今のポリシーなので、
はい、
これですね。
はい、でこれをあの割り当て者がやらないんだったら親がやりなさいっていうことを明確に
してはどうかという提案でございます。
期限とかありますか。子供がちゃんとやれよって言った子供がちゃんとお片付けをするかどうかって、親はなんかウェイティングになると思うんです。
ごめんなさい、子供と親とおっしゃったのは、
その自分の一個下に言って、その人がちゃんとエンドユーザーを登録してくれるかどうか。
ごめんなさい、議論についていきたい。ISP に例えばスラッシュ32が割り当てられて、
はい、
そのうちのスラッシュ56をユーザーに ISP が割り当てるので、
はい、それだから 最終エンドユーザーっていうのは何て言うんでしたっけ、ポリシー上ちょっと忘れましたけども、最終エンドノードのそのクライアントの1ノードに対して割り当てる人の、割り振り者、1個目の割り振り者が自分でやる。
いや、違いますね。今のポリシーは ISP が56を割り当てられて、その56を割り当てた人から逆引き向けてくれよって言われたら受けなきゃいけないっていう話で、56の中をどうしようかっていうのは全然もう預かりしないと。
はい、
なので56を割り当てたらデリエーションするか、そうじゃなければそこにワイルドカードでその56はハスナマ1だよとか、そういうふうなのが逆に返ってくるようにするかとか、そういうことかなという想定です。今は大概 NX 名が返ってくるので、
はい、それ何が返ってくることを要求しているんですか。能動名、割り当て者、
普通はCTR レコードを引いたら FQDN が返ってくるので、FQDN が返ってくるんです、
なるほど。
でその FTQDN、NX って意味じゃなくて、何らかの FQDN が返ってくる組織だって、そういう。本当にやりたければデリゲーションして、エンドノードまで全部やれるところはやってもいいと思いますし、実際にそういうふうにやってるところもあることはありますから。
はい、
それは理想ですけど、そんなのほうはそれをマストにしても絶対不可能なので、特にコンシューマー系では。
そうですね。
なので、落としどころをうまく見つけられたいなっていうので、その一つの案を今提案させていただいたというところです。
はい。皆様からご意見、コメントございますでしょうか。なければですね、ちょっとこの提案に対するご賛成、ご反対、それから中立の、3点で、ご意見を伺いたいと思います。このご提案に対してですね、ご賛成いただける方、ご挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。この提案に関してご反対の方、ご挙手をお願いします。ちょっとちゃんと上げてもらっていいですか。すみません、数えたいんで。はい、ありがとうございます。特にコメントなし、中立ですという方、ご挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとですね、中立の方が多くて、ご賛成ともご反対とも、意見がまとまらない感じだというふうに考えましたが、最後に数はご報告させていただきます。
あ、1個、はい、いい時間的に提示をしたら、はい、1つは今 GPNIC さんに伺いたいんですけど、これは別にしょうがないからこの状態でいいよねっていう、そういう意見だと思っていいですか。いや、何が聞きたいかというと、この解放がいけないのか、それとも今これが問題だと私は思っているんだけど、これは問題ではないよね、そういうふうなのなのか、ちょっと中立だとおっしゃったところ の意図をもし教えていただけるなら教えていただきた
い。はい、的なところでですね、なんかその今回 その提案のメリットがあまりよく分かってなかったというところで、今 の逆引きの登録のスタンスっていうのは、必要であれば登録をしましょうっていうスタンスなんですね。なので、なんかちょっとそれからなんか踏み込んじゃうような。
すいません、ポリシーを読むと必 要であればではなく、お客さんが言えばやれよって書いてあげるので
、これはじゃあ、なので それがあの要求に応じてっていう、はい、ニュアンスです。
はい、
ので、まあ、登録するときには、あのまあ、適切なものを登録しないといけないけど、あの必要がなければ登録はしないっていうスタンスなのかなと。
わかりました。はい、あの理解しました。ありがとうございます。
あのちょっと提案自体を今、なんかもっと見ていると、あのもうその委任された入力アドレスについては、あのまあ、あのその使わないにかかわらず、結局登録しないといけないっていうふうにも、あのちょっと読めるので、それは単に僕に言ってるところなんですけど。
あの、よくしたあのポイントはすごくよくわかりました。あの今のポリシーをすごく厳しくしちゃってるよねっていうようなのはおっしゃる通りだと、はい、感じました。はい、
で今の現状、まあ、あの僕もちょっと調べたわけではないんですけど、Vlookアドレス、Vlookアドレスの割引を受けると、まあ、あの大抵のケースは32人でデリゲーションを受けられて、まあ、あの個別に割り当てごとに登録するっていうようなケースは、まあ、あのそういう意思を持っていらっしゃる方以外はあのいらっしゃらないんじゃないかな。
あ、ごめんなさい。ちょっと最後に分かんなかった
んですけど、割り振りを受けたスラッシュ32にもうゲームスタートを登録してしまって、あそこから下はもうあの指定上司からお任せするパターン と、まあ、個別に上位48ごとにあのお客さん あのゲームスタートを登録されるというのでユニークのデータベースに登録されるというケースもあの2パターンあるんですね。
はいはい、あそこは分かります。はい、
なので、まあ、32のケースがほとんどなので、まあまあ、もうまあ、るっとあのデリゲーションゾーンの引用を受けられて、あとはもう資料さんの中でやられてるっていうオペレーションをされているかと思います。
はい、了解です。ちょっとあのやっぱり一番気になったのが、多分今週回ってお願いしても絶対やってくんないよねっていうところが一番初めのところなので、でもあのおっしゃる通りこの文章は、まあ、それはそうなんだけど、それ以外のところに関しては何もやれとは書いてないところで、それをさらに難しくやってねというのをご指摘のポイントをおっしゃるので、ちょっと、はい、参考になりました。ありがとうございます。
ちなみにあの確認なんですけども、今回ご提案のルールもマンダトリーではないです。ユーザーから言われたらやりなさいっていう。
いや、あのそういう意味で言うと、今回はあの提案としては、言われたらやらなきゃいけないし、あの言われなくても何かを書いとけよっていうような提案でしたので、それは多分今のポリシー文書をはるかに厳しくしていく。
何か書いておきようですね。
はい、
わかりました。
はい。
はい。
あ、すみません。もう一つ、あの、すみません。あの、何か書いておけよっていうポイント、あ、準備とかもですね。何か書いておけよっていうポイントについては、今、あの、レームデリゲーションの、あの、チェック、まあ、もしくはその、登録されているものに対するレームデリゲーションの確認っていうのがあっていて、ネームサーバーを登録する場合には、まあ、JPEG のデータベースに登録するネームサーバーを登録する場合にはあの、適切に設定されたものを登録しましょう、してくださいね。で、あのそれがあのもしも一定期間適切に設定されてなければ、ゾーンの引用を止めますよっていうふうに言ってるので、ちょっとそことの関係を整理する必要があるのかなと思いました。
ありがとうございます。ちょっとあの細かく書いてませんけど、この辺の受け止めを見ると、別に異常をかけっていう意味ではなく、あのワイルドカードリコードみたいな、そこでレームデリゲーションになり得ないようなあの、ちゃんとエントリーとして書くようなことをどうしたらどうかっていうような形なので、あの今のお話はあの大丈夫かなっていうのと、と思ったのと、スラッシュ32で全部指定事業者に丸投げの場合には、その先はレームになっても分かんないですねと思ってしまったのは、それは、はい。JPNIC の、あの、から直接、スラッシュ48が、あの、異常されているような形だったら、レームチェックが動くけど、スラッシュ32を指定事業者に全部受けてあった場合には、指定事業者さんの中でレームになってたら、それはよく分かんないよねって、そういうことを今言いました。
現状はそうですね。
はい。はい、レームチェックが引かないんだなと思ったけど。すみません、ありがとうございます。
はい、それではですね、あの本件の、ご質疑は以上とさせていただきます。皆さん、長い間、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。